おはようございます。お読みいただいた箇所のところには迫害の予告と込み出しがついております。先週扱いました私があなた方を選んだというその選びに関して、選ばれたものがどうなっていくのかどうなのかということを、まあイエス様は続いて語っておられるということになると思います。最後の晩餐の際にこのようなお話をまた続けて聞いているということになります。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。私があなた方を選び出した。だから世があなた方を憎むのである。イエス様が弟子たちと同じ立場にあるということを示しておられると思います。憎む、その、憎むその形が何だったかというと、まさにこのあと展開する十字架の出来事です。人々はイエスを捕らえ、そして十字架につけて殺害をするということです。イエス様はそういう憎しみ、憎むことをしている人々に対して、彼らは私をも憎み、また使わされた父をも憎んでいるんだと、そのように伝えます。はっきり立場が違いますということを弟子たちに伝えているように思います。弟子たちにとっては大事な言葉だというふうに思われますし、ヨハネ福音書を読んでいる人たちもとてもこの言葉を大切に思ったのではないかと思います。書かれた時代は1世紀の終盤、そしてちょうどその頃にヤムニアというところで会議が行われて、ユダヤ教の一派として捉えられていたキリスト教は街道から追放される。ユダヤ教の仲間からこれは違うという宣告を受けることになるわけですね。ユダヤ教はローマ帝国においては公認された宗教だったわけですけれども、ユダヤ教のその会議によって、非公認という、そういう立場になる、社会的には認められない立場だという、そういう考え方になろうかと思います。それはどんな意味を持っていたか、本当にイエス・キリストを信じる人たちにとって生きる世界が一挙に狭まる思いを持ったのではないかなと思います。だからイエス様がおっしゃられた世はあなた方を憎むという言葉を、この福音書を読む人たちも合わせて 感じるようになった、深く感じるようになったのではないかなと思います。しかしイエス様はそういう人たちに対して「あなた方を憎む者は父をも憎む」ということをおっしゃられて、イエス・キリストを信じるその信仰の確かな事柄を示しておられるのではないかなと思います。信仰を持ったその人たちは罪が許されて救われた喜びを持ちます。その喜びはその人たちの歩みの中にあふれ出る、そういうことがあると思います。イエス・キリストの事柄によってそうなった人たちの話が今までもこのヨハネ伝の中にいくつか記されていました。しかしおおむね世の人たちはその人たちのことを受け入れられないでいくということがまあまあ起こっていたと思います。私たちの今日においても、まあ、似た感じということをこう言えるかどうかは分かりませんが、信じるようになった。それでその人自身の在り方、まあ、姿が変わるっていうことを経験しますよね。そして周りの人たちは何か感じが変わったねということを言うようになったりします。印象が本当に変わることです。まあ新たな思い、あるいは新たな歩みがその人の中に起こっているということだと思います。当人にもまた周りの人にもその影響が現れていくということだと思います。僕にもですね、小さい頃の初々しい思い出があります。牧師家庭で育ったんですけれども、その中の事柄です。兄弟が8人おりまして、また僕は上から3番目であります。まあ、自分のことを冷や飯食いの三男坊って言っていました。そう思ってました。取り柄もありませんし、兄たちのように優秀な人材とは思えませんでした。家に期待もされていなかったと思います。自分でそういうのはなんですけどね。でもそういうものだったと思うんです。しかしそういうものでも、小学校4年生の時に特別伝道集会っていうのに出席していて、講師の先生のお話の最後に決心者を募る、そういう時間がありました。小さなカードが配布されて、カードには1、イエス・キリストを主と信じてバプテスマを受けます、2、聖書を学びつつ救いを求めます、3、引き続き教会の集会に出席します、そういう項目が書いてあるんですね。そして 決意をどれかの印に1、2、3のところに丸印をつけて決意を表すというそういうことになっていました。僕は何の疑いもなしに石板につけたんですね。まだバプテスマを受けておりませんでしたし、自分は信じているってはっきり言えましたから、だからそれ以外の選択肢はないと思って丸一につけるんですね。心の中は晴れやかです。しかし、兄弟上の二人いますので、兄たちがどうするんだろうか、一緒に並んで座ってましたので、どうしただろうか、一緒に一番につけてくれないかなって、そんなふうに思ってました。翌日、兄から、なぜお前は一番に丸印をつけたのか、咎められました。事柄を知っている中学生の兄が言うことだなと思いますけれども、それに対応する思いも言葉も何も準備していませんでした。何も答えられず、ただ自分は自分の決意をぐっと胸の中に押し殺すことしかできませんでした。何も分かっていないということは実は大事なことだなと思います。当時の牧師は、先ほど言いましたように私の父です。父もこの自分には何もしませんでした。ただ父は兄に、ひろしはこのような決心をしたけれども、お前たちはどうなんだっていうことを告げたんだと思うんですね。確認をしようとしたんだと思います。それで、兄は咎めてきたということだと、そう理解しています。1年後、再び同じことがありました。実はそこの1年に自分の中に明確になったことがあるんです。自分さえ良ければいいという思いですね。自分が良ければいいという、まあ、8人兄弟ですから、その中で何とか自分が何とかしようと思えば、一番得するのは誰か、自分がっていうふうに言いたくなるんですよね。まあ、そういう思いがあって、でもそれがどうなのかっていう、そういうことに気づいたんですね。自分さえ良ければいいという罪の意識が分かったということですね。まあ、そのようなことを、まあ、表明して、バプテスマを受けることができたんですけれども、兄たちも一緒にバプテスマの恵みに預かりました。これは良かったことだと思います。父は何も分かってないものに5つの約束を教えてくれました。1、聖書を読むこと。2、お祈りをすること。3、教会に通うこと。4、献金をすること。5、証しをすること。自分なりに解釈をし受け入れました。感謝でした。初めてなんか直接教えをいただいたような感じがしましたけれども、実はそれっきりです。バプテスマを受けるときに指導を受けた、まあ、信仰告白を書いて そして読むっていうことをするんですが、そのことについては一遍検索をしてくれましたけれども、しかし指導はそれだけだったです。4年生の時に兄がなぜだって問った時、兄は俺の先を越してどうするんだっていう、そういう思いがあったんだろうなっていうふうに思います。そういう兄の気持ちも何も分かってない、自分の気持ちが重要でしたし、そして周りのことは何も考えていませんでした。共に歩む、共に歩んできたんだから、僕の決心を受け入れて喜んでくれてもいいんじゃないかと、そういうふうに思っていたわけですけれども、牧師の家庭にあってもそういうことが起こっている。つまり、まあ、ここでいう憎む憎まれるということではないんですが、障害になることがある、自分の気持ちがを表していったときに何か壁になってくるようなこともある、違いが現れる、実はこのことをずっとこの出来事を僕は喜んできました。一人の人が大事なことに気づいてそれを表したときに、それはその人だけのものではなくなっていくっていうことです。皆さんもそれ経験しているはずです。今も経験、新たな経験をしている可能性があると思っています。一人の人がこれから教会に通うということを決意して始める、それだけでも大きな影響を与えることになりますし、自分の生活そのものをそれに合わせますから、大きな変化を自分自身に受け入れていくということになると思います。自分のことだからそれは自由でいいでしょう、それとその通りです、それはその通りだと思いますが、でもそれぐらい大きなことをし始めている、周りの人もそれに影響を被っていく、とっても大事なことだと思います。そういうことに気づかせてくれるのは聖霊だと思います。自分たちがしていることはどういうことか、どのようなことか、そのことは人々がどのように捉えるのか、イエス・キリストを憎んだ人たちは当然その人たちを憎むようになる。彼らは父をも憎むのだ、イエス様はそこまで言ってくださいます。私たちの周りの人たちが同じようにイエスを憎んでいるわけではありません。だからそうではないということも聖霊は私たちに示してくれています。父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、あなた方が私について証しを、その方が私について証しをなさるのであると言われます。その通りだと思います。神様ご自身が神様のことを表してくださっている。それは弟子たちを通しても、また私たちを通しても神様は表して 現れてくださっている。別の福音書に、別の手紙に、聖書にキリストの香りを放つっていう言葉がありますよね。キリストの香りを放つ、それってまさにそういうことではないでしょうかね。自分と一緒に関わっている人たちに、私は教会に行ってますよってなかなか言えない。言うと影響が出る、言った方がいいと僕は思いますけれども、言えないっていうことはあるんじゃないかって思いますが、それはありますよね。あるいは言った、そのことによって何かが起こっている、ありますよね。自分はクリスチャンですという、そのことによってありますよね。ない、僕にもあります。筑紫野南教会の牧師です。一方で働いている現場は僕に対してすごく遠慮するようになっています。日程を、仕事の計画を組むときに本当に考えてくれます。こうしてほしいんだけど、そういうことがあるんですね。まあ良かったと思います。抵抗されないで済んでるっていうのは。でもこれからちょっとこう相談する頻度が多くなりそうな気がしていますので、それからどうなっていくかっていうことは分からないんですけれども、ありがたいことに今の僕の場合は受け入れていただいているというふうに思っていますが、またこれから時が重なるにつれていろんなことが起こってくると思いますので、そのことにおいては本当に祈りを要することだろうと思いますし、皆様にもご協力をお願いする可能性があることだと思っています。新しいこと、今ですよ、向き合っていること、イエス・キリストによって動いていくということですね。そこには新しいことがあるんです。そこにイエス・キリストも共にいてくれるっていう話ですよね。自分のだけの経験や思いでそのことを図るのではなくて、イエス様と一緒に物事を見ていく。イエス様も世に憎まれたんだとしたら、世のその世との違いを深く経験されたんだったら、私たちもその経験により頼んでいく、扱っていくっていうこともあるだろうと思いますね。そういうことが私たちにとって新しい道をもっとこう開いていくことになるだろうと思います。主は共におられるということですね。イエス様は弟子たちに迫害されるということを予告しました。弟子たちが表した事柄は、使徒言行録によれば世の人々になかなか受け入れられないようなことだった。しかしイエス様が共におられる、聖霊が働かれる、弟子たちの言葉を聞いた人々の中に、今は世に属しているかもしれないけれども、その中から弟子たちの言葉、証、技を聞く者、その恵みに預かる者たちが出てきて、弟子たちと共に働くようになる。弟子たちの働きを必要とする人たちがもっと出てくる。私たちも同じです。お祈りします。 神様、一人一人に聖霊を注いでくださっていることを感謝いたします。私たちには周りのこと、またさまざまな出来事に対して力が、変えていく力はありません。しかしイエス様と共に歩んでいくとき、イエス様の事柄を大切にし、そして進んでいくときに、神様、あなたはその先に働いていかれます。これまでもさまざまな経験を私たちはさせていただいています。それは恵み深いことです。これはこれからもその恵み深い事柄に預かっていきたいと願います。どうぞ一人一人をお導きくださいますように、また教会にこれからもいろんな出会いを授けてくださり、あなたの御業を表すところとしてくださいますようにお願いいたします。一人一人の祈りと願いに合わせて、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。